皆さんこんばんは。ネットジータスと仲間たち、平和を語り合うの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。私たちは広島、長崎の原爆被爆者の体験談を様々な言語に翻訳し、世界に広げる活動をしています。
Good evening everyone. It's time for Net Jitas and his fellows Talk About Peace. This radio broadcast or podcast is brought to you by an international translator network, the Net Jitas, whose office is located in Kyoto University of Foreign Studies. The activity of Net Jitas is to translate the testimonies of atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki into as many languages as possible to spread them to all over the world. Now, let's get started.
今日は記憶を語り継ぐをテーマに、オーストリアのウィーン大学の学生からお話をお聞きします。ネットジータスの翻訳事業で、広島、長崎の被爆者による被爆体験の証言をドイツ語に翻訳した実績を持つ3人の学生に集まってもらいました。2発の原爆がもたらした地獄の中から生き延びた人々が語るその日の出来事、それから70年よの原爆症や差別との戦い、これから先の平和への願い、被爆者の皆さんは悲しく辛い思い出を若い世代の人たちに語り継ぐために血を吐くような思いをしながら証言してくれています。記憶を語り継ぐとはどんなことなのか、翻訳作業を通して考えたことを自由に話し合ってもらいましょう。
今日来ていただいているのはお三方ともにですね、ネットジータスの翻訳作業に携わった経験を持っておられる、ウィーン大学の修士課程の学生さんと聞いております。お名前をまず確認させてください。ステファン・ベルガーさんですね。
はい、そうです。ステファン・ベルガーです。
それからクリスティアン・ラングさん。
はい、そうです。クリスティアンです。はい、
で、リンチンさん。
はい、リンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お顔が見えないんですが、お二人が男性で、リンさんが女性と、こういうことでよろしいんでしょうか。
はい。
はい。では、早速、始めたいと思いますが、テーマが、若者が被爆体験を語り継ぐということについて、ゆっくりと話し合おうと、こういうことになっています。そこで、まずは、お三方が被爆、翻訳された被爆者、どなたの証言をドイツ語に翻訳されたのか、でその時の印象からまず、入っていきたいと思います。ベルガーさん、いかがでしょうか、
はい、私はですね、10年前のことですけれども、広島の平和記念資料館に勤めてというか、平和活動をしたんですので、ぜひそういう今の通訳のプロジェクト、翻訳のプロジェクトにも参加したいと思いました。やっぱりドイツ語にすると、日本語がわからない人もちゃんと、わかるようになるのはとても大事だと思って参加しました。
はい、なるほど、なるほど。はい、どうぞ。
私はクリスティアンと申しますけれど、はい、実は私は翻訳作業に参加する理由はいくつでもあったと思いますけれど、やっぱり誠を言うと最初は、いい練習になるなという感じで参加しました。でも、
翻訳の練習ですね。
はい、そうなんです。
はい、
そして翻訳の途中でやはり浜京子さんの 話を聞いたりして、すごく感動されて、もっと興味を、その話のに興味を持つようになってきて、そしてやはりそれをできるだけ広げたいという話ですね、ということを思うようになりました。
ドイツ語にはない表現、
はい、
あるいはこう古い古い日本語のそのドイツ語にはない表現、そのままの直接のその翻訳の言葉がないところとか、そういうのを、どういうふうに簡単にそのドイツ語のそういう話し言葉に変化するかというところで、工夫しましたね、みんなで。
歴史の記憶ということをですね、どんなふうに、若い皆さんの間に広げていくか、そして、それを次の世代に、引き継いでいくかということ、ここに、被爆者の皆さん非常に、注目をしています。この翻訳利用についてもですね、強い関心を、示していただいています。そういう意味で原爆とか核兵器とかそういったものについての考え方がどんなふうに、変化をしたのか、そこら辺を自由にお話しいただければいいと思いますが、いかがでしょうか。
ネットチータスのプロジェクトみたいにこう経験した方々が自身のその体験を語り継ぐことは一番有意義じゃないかなとは思っております。こう体験した方のその話を聞いて、こう一番あるいは当時のその風景というか、当時のそのことを理解できる、こうただ本で読んだり、こう、なんだろう、テレビでこういうドキュメンタリーとか見たりすると、やはりちょっと他人事みたいな、そういう感じになるんで、でもその実際に体験した方の話聞いたら、より深く感じられるとは思いますね。
そうですね。そしてヨーロッパにいるとやっぱり簡単に被爆者の方と会うことができないので、証言のビデオがあったら、例えば学校とかで内容を学ぶよりもビデオを見てすごく実感できると思います。被爆者と会うような感じになるので、とても役に立つと思います。
多分学校の方針にもよると思うんですけれども、例えば私のその中学校では、やはり、なんだろう、その広島と長崎へのその原子爆弾の投下については教えてもらったんですけれども、でもその具体的なその爆弾のその恐ろしさとか、そういうことについてはあんまり聞いてなかったんですね。
そうですね、私もそうだと思います。学んだのはやはり数字とか日付とか、その死亡者の数とか、それはちゃんと勉強したんですけれど、でもそれだけでかなり恐ろしいことということが分かったと思いますけれど、しかしこう証言者の話を聞くと、もっと直接につながっているということが分かるようになると思います。
教科書には、ちゃんと写真も載っているので、破壊された街とかが見えるんですけれども、その人間的な苦しみが全然伝わってこないんですよね。
はい、
はい、
ただ被爆者の皆さん、よく言われるのは、若い人たちにお話をしてもですね、やっぱり、直接の体験がないから十分な反応が出てこないといいますか、自分たちが受けた被害の、真相をですね、理解してくれないという、そうしたその残念な気持ちをですね、持つ、そういう被爆者も、実際にはおられたようです。それでもなおかつやはり間接的な話法ではなしに、直接当事者体験そのものを、自分で言葉をはみ出して語る、そういう語りの言葉が重要な意味を持っているんだ
はい、はい、そうですね、直接こう自ら伝わるというか、
あの、
はい、
はい、なるほど、はい、どうでしょう、被爆者の話を聞いて、ご自身が被爆したという、被爆した人間、つまりもう被爆のあの時点からですね、自分が被爆者として、まあ、生涯生きていく、被爆者として死んでいく、そうした、まあ、立場にあるというふうに、理解をして、で自分の役割、その体験を次の世代へ、まあ、伝えていくんだ、そういう、まあ、役割意識、責務のようなもの、それは、それこそ死者を乗り越えて生き延びてきた人間として、死者に対して、まあ、敬意を示すためにも体験をしっかりと伝えていくという、まあ、そういう思いと、まあ、結びついているんだろうと思いますが、そうしたことを翻訳の中で感じられたことありますか？
やはり浜さんの話を聞くと、やはりそれはすごく感じましたと思いますね。特にそのビデオの最後の部分で、それはちゃんと出たと思いますね。
私はですね、この、証言者に非常に尊敬を感じています。やっぱりそういう辛い経験について話すのはものすごく難しいと思います。ちょっと私は自分で経験してなくても、そういう広島のことを考えるとすごく悲しくなるので、あんまり、まあ、広島にいた時にはオーストラリアに帰ったらすごくいろんな人と話して、まあ、学校に行ったり、そういう広島のことについて話したいと思ったけど、やっぱり帰ったら辛いと思って、あんまりできないですね。ですので、被爆者の方はそういう経験をしても、自分の経験について、話せるなんて、本当にすごいと思っています。
ああ、なるほど。話せるという、いいですね、そういう感覚ね。はい、はい、はい。実際、心の底では、話したくない、思い出したくない、とそういうことをですね、よく言われる被爆者がいますね。で、口に出したくない。だけども、被爆をした、そうした現実を抱えている人間として言葉にしなくてはならない。その意味でも一つ辛い、後半の人生になってるんではないかな。まあ、そんなふうに私も感じることはありますが、今の話せるという、そうした力をこう自ら蓄えていかれる被爆者の姿ってのはすごく感動的だなというふうに私はじわじわ思います、皆さんどうでしょうか、その意味で、
この実は話したくない、でもその話さないと次の世代に伝えられないとか、そういうことを何でしょう、こう、まあ、先ほど中谷さんもそのおっしゃったように、死者に対してのある意味の敬意ではないかとは思いますね。やはり今のこのような作業はやはりこう被爆者の方々こそできる作業なので、多分その責任感を感じて、まあ自分の悲しみを乗り越えて話してくれ、その被爆者の方々が話してくださってるので、やはり翻訳の作業の中でも、こうみんなその学生さんたちみんなこの意思を引き聞くというか、翻訳の作業を通してより多くの人にその強さを、伝えていきたいなとは思っていますね。
ここで少し休憩としましょう。 CM の時間です。
ネットジータス。終戦後72年、戦争の恐怖、核兵器の脅威は今も 薄れゆく戦争の記憶を受け継ぎ、世界へ発信していくため活動しています。被爆者証言ビデオの翻訳、広島・長崎への旅、被爆者の皆さんとの語らい、そんなネットジータスを支える有志の学生が集う学生サポーター、核の被害のない平和な世界の実現にはあなたの力が必要です。ご興味のある方はネットジータス NET-GTAS で検索するか、京都外国語大学2号館5階の255の研究室へお越しください。考えましょう。戦争のこと、核兵器のこと、そして平和のこと。ネットジータス、被爆者証言を世界へ。もう見て見ぬふりはしない。あなたのご参加をお待ちしております。
前半、皆さんの日本語は見事なものでした。ドイツ語を母語とする皆さんなのに、綺麗な日本語でお話を伺えることで、ラジオをお聞きの日本の方々は満足しておられるはずです。では、この調子で後半に入りましょう。
被爆者の皆さんが口に出す言葉といいますか、この世界をどんな風に見るかというときに、今の強さという言葉も重要なキーワードのように思いますが、もう一方で、本当の意味のなんか優しさというか、人間こうなくてはいけないんだろうなと思わせる心の、まあ、広さといいますか、そうしたものも被爆者の言葉の端々からですね、感じることがあるんではないかと思いますが、その点どうでしょう。
ありますね。
うん、はい、そうですね。
例えば浜さんの証言の中にも、こう人がこうみんな苦しんでる時に人が人をこう助け合う、そういう例もありましたし、出てましたし、あと最後にその浜さんが言ってた、そのまあそういう恐ろしい核兵器より、あのまあ今の日常生活にもあるようなそういう暴力より、あの言葉とかで、あの解決できる問題は、あの必ずあるので、でそこで暴力振るわずに、こうあのちゃんと理解し合えるように、あの人間はそうであるべきということを、あのすごく感じました。
今回のその取り組みから発展をして、こういうことをしてみたいなといったような、人たちなりのですね、これからの、まあ、行動といいますか、取り組み、そうしたものをアイデアがあればぜひ聞かせてもらいたいんだけれども。
一番難しい質問ですね。
はい、
まあ、いろいろありますが、個人として何ができるのかは本当に難しい質問だと思います。まあ、あの本とか、アニメなどいろいろありますが、どうやって若者に伝えるというか、若者が、まあ、興味のある人もいるかもしれないんですけれども、興味のない人が多いと思いますので、どうやって興味を
沸かせる。
多分正直を言うと、若者はそのビデオ全体を見る人はなかなかいないと思っていますので、そして多分この、 あの証言者の話をこう短いビデオとか YouTube に載せたら、あのアニメ化でもいいかもしれないし、こう小さな物語にしてもっと具体的に、あの人たちの生活に合わせた物語とかにして、もっと若い人が見るようになると思います。
なんだろう、やはりの学校の教育の方針 も、変えられたらいいなとは思ってましたね。先ほど、ランさん、言ったように、こう、ただ、歴史にあった出来事の事実とか、そういう、死者の数とか、勉強するより、当時の、どのようなことがあって、こういうふうになったのか、で、そのことの、その結果というか、その後のことを、具体的に、勉強した方が、より多く、そういう、まあ、原爆への関心とか、沸かせると思います。で、そこで、起点というか、そういうのにして、で、若者それぞれ、多分関心するものがあるので、で、自分自ら、例えば、そういう興味があれば、自分が、日本の旅行とか旅を計画して、実際に広島とか長崎に行って、そういう、きっかけにもなると思いますし、やはりそこから、こう、教育の方針というか、そういうことで、始めればいいなとは思います。
数字というのは、いろんな意味で、基礎になるわけですけども、そこで終わるんではなしに、そこで本当にいい出来事としてあった人間の動きなり、叫びなり、そうしたものを具体的に学んでいく、知っていくということが大事だと、こういうことですね。そうした平和教育を広げてほしいと、こういうことですね。
はい、そうですね。
これから皆さん、大学院を出た後、どんな風に今生きていかれるか、今回の体験をどんな風に今生かしていきたいとお考えでしょうか。それぞれのお考え聞かせていただくとありがたいんですが。
難しいですね。何でしょう。まあ、その翻訳という作業が、その、様々な壁を乗り越える、その一つの手段ではないかとはみんなそういうふうに思ってますし、で、まあ少なくともその言葉の壁は壊されるというか、そういうことはあると思いますが、例えば大学院出て私たちに何ができるのかとか、そういうことは、
まあ、まずはその翻訳作業を続けたいという気持ちはあるんですので、それは続けたいと思います。
はいはい、そうですね、
そして来年8月6日に、まあ、式典のようなのも、はい、まあ、計画したんですけれども。ですよ
ね。計画中ですね。
計画中
です。今計画中なんですか？
はい。
はい、まだ。
わあ、すごいすごい。来年の8月6日に何かをしようと。
そういう話になってます。
素晴らしい、
やはりその距離をなくそうということが一番、はい、心がけているというか、やはりこう、日本のことだから私には関係ないとか、そういうのを、まあ、やはり、できるだけ、そういう距離感をなくそうということを、
そうですね。
努力していきたいと思います。はい、
やはりその計画の内容はまだちょっと不安ですけれど、
はい、
やはり内容は普段よりも、被爆者を中心にして、ちゃんと。
何を中心ですか？普段よりも。
被爆者を。
あ、被爆者を、はい。
はい。中心にして、
はい。
うん、何かの。
語りをより多く。
はい、そうなん
です。広がるという
か。そうなんです。
はい。
ということですね。
なるほど。はい。ほら、素晴らしい。皆さんでなくてはできないようなアイデアですね。はい。いい話を聞くことができました。本当に、この、人間ってのが、一つの共通の言葉をみんなが持ち合えるといいと思いますね。
そうですね。
わかりました。はい。それじゃあ、30分の短い番組です。言いたいないことたくさんあったと思いますけれども、ぜひともこの体験、前向きに生かしてですね、世界の平和に向けて、ぜひぜひ活動を起こしていただ きたいなというふうに期待しております。今日はありがとうございました。長時間どうも
ありがとうございました。
ラジオをお聞きの皆さんにお知らせがあります。ネットジータスでは来年1月下旬に京都と首都圏で若者に被爆体験を語り継ぐをテーマに講演会とワークショップをセットにしたイベントを行います。今年のノーベル平和賞を受賞した NGO アイキャンにとって被爆者との橋渡し役であるアメリカの平和活動家キャサリン・サリバンさんをお招きします。京都の会場はネットジータスの事務局がある京都外国語大学。1月19日が講演会、20日がワークショップの予定です。どうぞお楽しみに。
皆さんいかがでしたか？被爆者の皆さんはたくさんの証言を残しています。ですがそれが日本語だけだと外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たちは核兵器の悲劇を繰り返さないでという被爆者の気持ちを世界が共有できるように、さまざまな言語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げています。このラジオをお聞きの皆さん、ぜひ京都三条ラジオカフェのホームページをご覧ください。私たちがこれまでに翻訳した外国語字幕付きの証言映像を見ることができます。多くの外国人の方々がご自分の母語で被爆の実相に触れることができるのです。この番組は毎月第1、第3の月曜日にお送りします。では次回も午後6時からまたお会いしましょう。
Thank you for listening. We hope you enjoyed today's episode. If you are interested in knowing more about us, please visit our page on Kyoto Sanjo Radio Cafe's website or find us on Facebook and Twitter. We are happy to hear your comments and feedbacks. With just a click,You can watch all the testimony videos which we have translated into, and listen to the voice of atomic bomb survivors in your own languages. This program will be brought to you on the first and third Mondays every month. See you next time on 6 p.m. Thank you.